皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はリア充の日本人です。リア充という言葉ありますね。実はこの間電車に乗っておりましたら、ちょうど高校生がクラブ帰りかなんかで大量にこう乗ってきましてですね。で、聞くとはなしに話を聞いてると、10秒に1回リア充って言ってんですね。で、これは何のことだろうと思ってましたら、まあリアルな生活が充実してることだと、ちゃんとネットを調べるとこう言葉が出てるんですね。で、まあ、本当になんかその、リアルな生活を充実させるという、そのことに対する価値観を、まあ子供たちが、まあ一生懸命言ってるっていうのは、まあ面白いなと思いました。その、まあどの程度それが本物の意味での充実感か、それはわかりませんけども、とにかく10秒に1回ですね、リア充、リア充ってみんなでこう言ってるわけですね。だから、こうなんか、ネット世界で、隔絶されてね、もう全部この足が宙に浮いた状態で仮想現実のだけ世界に引きこもる、やっぱそれは良くないことで、リアルな世界を充実させることがいいことなんだと、まあそういうことは若い子供たちもまあ分かってるんだろうな、分かってきたのかな、そんなふうにも思うんですけどね。今回のアベノミクスおよびその安倍政権のいろんな行動に対するいろんな人たちの評価を見てもですね、今回そのリア充の人たちは乗ってないと思いますよね。やっぱりこの311を契機に、その多くの日本人は価値観が変わったような感じがするんです。で、それはそのなんとなく見えにくくて、で、特にもう政治が混乱するとですね、もう政治は本当になんかこう空想の世界を言ってて現実感が全然なくなってきてますから、まあ、政治の世界だけ見てるとですね、リアルな日本なんかどこにも見えてこないんだけども、でももうなんかリア充を求める人たちっていうのは、もうそんなくだらない世界はですねどっか行っちゃって、全くその全然別の新しい自分の世界をひたむきに構築しつつあるというのが今の姿なんじゃないんでしょうか。この間もある方にお会いしたら、最近その会社を辞める人が多いんですよって言うんですね。今年に入ってですね。確かにリストラしている会社もそれはあるんでしょうけども、まあリストラが一巡した会社も結構あると思うんですね。で、足元の業績は良くなってるなんていう会社も中にはあると思うんです。しかし、この今辞める人がこう多いんですよっていうのは、なんとなくわかる気がするんですよね。私もこういろんな方に会ってて、吹っ切れちゃった人って結構いると思うんですよ。例えばそのマーケットなんか一番いい例ですよね。株にしろ外債にしろですね、もう昔買ったやつがですね、大損してまだ眠ってたんだと。もうとにかくですね、うかつに買ってしまってね、これから円安になるだとか株が上がるなんていう言葉をうかつに信用して、あるいはブラジルが発展するとか中国が発展するとかインドが発展するとかですね、そういう歌話をですね、うかつにまともにしてしまったがためにですね、まあ、元本を2割減らし、3割減らし、半分に減らしてて、で、もう頭痛の種でもう悔しくてですね、しかしどうにもならないし、塩漬けにしてた人がたくさんいた。しかし今回ですね、結構それ売り飛ばせてるんですよね。思っても見ないぐらいになんかその、元本が戻ったとかですね、場合によってはこの3倍ぐらいに、大底から3倍に上がって、とりあえず売って、元本戻ってきたとかですね、そういう話あちこちで聞くんですよね。なんかこう、今までこう、喉に使えてた、こう、トゲが取れたっていうのかな。自分の人生はもうとにかくリア充で行くと。ね、年配の方でも。そんないつまでもですね、スクリーン向かって上がった下がった、パンフレット見てあっち行く投資しよう、こっち投資しようなんか、そんな人生を送りたくない。やっぱりリアルな自分を大事にして、自然と共生しつつ仲間を大事に、生きがいのある人生を送りたいと思っている人はものすごく今多くて、そういう人生の妨げとなるっていうか、その まあ、懸念の材料となるくだらないこの相場の話をですね、ここで吹っ切れることができて大変爽やかであるというような人も私、今回何人も会ってんですよね。ああ、そうなんだなぁと思うんです。ですから、その会社も同じでね、なんかこう、どんどん会社の中が希薄化してるところが多いんですよね。大きな会社が割とそうなんですけども、中身がどんどん希薄化していて、希薄になってて薄くなってってですね。まあ、同じような仕事ずっとしてるわけですよね。なんか利益計画を立ててですね、何計画を立てて、コンプライアンスはどうなんてとか言って、まあ、くだらない紙をですね、朝から晩まで書き続ける。1年、2年、3年、4年、5年、10年、ねえ、ずーっとやってきて、これいつまでやるんだと。で、嘘ばっかつきまくるわけですよ。ちょっと相場が良くならですね、それこそ売上の目標が3倍になっちゃうわけね。その相場が良くなったからこれで皆さんで楽しくゆっくりしようなんだしてどこにもなくて、相場上がったんだから売上3倍、利益3倍だとかバカなことをですね、上は言い出すわけですね。現場なんか全然わかんないわけですから。そしてやっぱりね、もうやめようと、吹っ切れちゃおうという気持ちはよくわかりますよね。で、言ってる本人たちもですね、まあできないだろうと思ってんだけど、言わないと明日の自分がないんでですね、まあ言ってみればリアルに生きることができないんで、まあなんか妄想のようなことを述べながらですね、朦朧と毎日出勤して、どこから出てくる金かわかんない金を給料でもらって朦朧と一日生きてると、まあそういう風な人になっちゃってんじゃないかと思うんですよ。ですからなんかリア充を求めることができる人にとってみればもうそんな世界は私もいいよと。自分でその生きていくよと。なんとかなるだろうし、なんとかするよと。まあそんな感じでこう出てきてるっていう感じがしますね。だから、ロハスという言葉、昔からありますね。健康と持続可能性を考えるライフスタイル。まあリア充というのもある部分ロハスとかなり重なってると思うんですよね。やっぱりそういう人たちがですね、どんどん日本は増えている。だから、すると正反対のことを、まあ、原発を運転して電気をどんどん作りましょうと、電気が足らないと国は潰れますって言うけど、いや、そんなことはないと、ある電気をで賄っていけばいいじゃないのと。別に電気たくさん使うことが幸せでもないし、電気たくさん使って、蛍光灯をたくさんつけて、テレビたくさんつけて、テレビたくさんつけて、そんな空想の世界に引きこもってどうすんのと、まあ、リア充ならそんな風な話になってきますよね。これからその輸出競争力がどうだとか、輸入をもっと しないとですね、世界貿易が広がらないからって、いや、そんなのですね、どこで作ったものかわからない、どんな薬かかってかわかんない食べ物をですね、うまそうに食うってこと自身が信じられないと。本当にうまいかまずいか自分で判断すればいい。目の前で作ってですね、取れたての野菜作ればね、誰が何作ったって美味しいんですから、やっぱこれがリア充だよと。それから最近南信州遠山郷もそうなんですが、結構歩いてくる人がいるんですよ。100キロ、200キロですね、何日もかけて山道歩いちゃうんですね。なんかすごいと思うんですよ。まあ車で来たってあそこはですね、相当リアル感を味わえるところだと思うんですけども、まあオートバイ、それから自転車、さらには歩いてくる人がですね、結構いるんですね。時間は当然かかるんですが、そのかかった時間の間に自分が得られるもの、自分の人生が変わる、価値観が変わる、それを是としてですね、なんか本当にものすごい山道を歩いてくる、そういう人って今結構増えてきたんですね。だからこの、なるべくたくさんのエネルギーを使って、なるべく効率的に物事を進めるっていうのは、なんかいつの間にかその中にリアル感がもう今なくなってしまったんでしょうね。東京大阪間昔6時間かかったのを3時間にすると、まあ当時はもうとにかく早く行かなきゃしょうがない人たちもですね、もう我慢して6時間乗ってた。しかしまあ3時間に行けたらよかったねと。まあそういう人たちが多い時代はですね、まあ言ってみれば足で歩くよりもですね、なるべく早い乗り物にと、そういう時代だったと思うんですが、この峠を越えたんだと思うんですよ。一度山を登って、今、そこの同じその山はもう降りてきてんだと思うんですね。で、また別の山に登るんで、とりあえずその、まあ昭和の特に戦後ですね、戦後の昭和のこの時代、それから平成の時代に求めてきた、とにかくこの自然から切り離されてバーチャルである方が幸せなんだ、文明が進化してるんだって発想から、一人また一人と抜け始めて、 それと全然違うリアルな世界をもう一回今自分で、五感と六感を生かしながら取り戻しつつある。これが今の日本のトレンドなんじゃないんでしょうかね。ですからそう考えてくると、今そのなんかすごい抽象的な議論で国家どうしようとか経済どうしようとか金融どうしようとか言ってるけど、全然これリア充の世界とは無関係の話で、もう歯車が噛み合わないっていうか、世界が根本的に違うと、それぐらいのことなんじゃないかなという感じがするんですね。で、それはやっぱりこの311はとてつもなく大きな事件だったような感じがするんですよ。もうなんかあまりにも悲惨なことなんで、みんなあまり思い出したくないという感じも強いと思うんですが、しかしやっぱりどっかに覚えてますよね、あの時のものすごい光景というのは。で、まだね、その福島県の場合は原発災害が続いてるわけですから、今の問題でもあるし、それから放射能がどんどん川に乗って東京湾なんか流れ込んできてますから、その東京の水とかですね、その東京湾の水とか海水とか、どんどんその放射線の危険が高まってるわけですよね。そういうとこでこう生きてるっていうことが、どんなやっぱ価値があるんだろうかと、どんなやっぱりその幸せがあるんだろうかと、理解できないという人は増えてるんでしょうね。なんか本当にそのまだあの311から2年ぐらいですけども、相当なんか根本的に変わっていて、で、これはその若い人にも来てるというところが私は面白いと思うんですよね。物事やっぱりこう循環するってはこのことで、今朝もなんか新聞読んでたら、検察が最近は原発主義をやめて、公正を重視する姿勢に変わってきたと書いてありましたけども、どこの検察のことかなとも思うんですけども、まあなんかやっぱ振り子は一旦振り切れるとですね、元に戻ってくることは間違いないんですよね。だからこう激しすぎたものはですね、元に戻ってくるし、行き過ぎたものは元に戻ってくる。で、ですから、この行き過ぎた時代の矛盾が限界に達すると元に戻ろうとしてくる。それは間違いなくあるんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱり、まあ今の自分がリア充であるかそうでないかっていうところが最大の分かれ道で、やっぱりリア充でないとですね、やっぱりこれは相当辛いんじゃないんでしょうかね。で、その辛さ、言ってみれば時代に乗り遅れちゃったっていう感覚が、ある意味では、こう、なんつうの、焦りと桜をもたらして、それがその片っぽで企業のですね、なんかもう止まることのない、その、ブラックホールのような組織運営とか、まあ狂った政治とかですね、そういうものを見出してると、あるいはなんか変なネットの世界を生み出してると、変なネット右翼の世界ができちゃうとか、まあそんな風になってんじゃないかなと思うんですね。まあ私も、なんて言いますか、こうずっと見ていて、歴史的な、まあこの20年ぐらいずっとこういう仕事をしてますから、こう見てるんですけども、やっぱりこの山を越したっていうのは非常にその面白いことだと思うんですよね。あの21世紀に入って、やっぱり世界は大きな山を越した感じがするんですよ。アメリカの軍事力とか、それからアメリカの金融の力、こういうものっていうのは実態よりもですね、はるかに皆さん膨らませて理解していたと思うんですね。その膨らました部分がリアルな世界にどんどん縮小していった感じがするんです。例えばアメリカ軍って今130-140万人いるんですかね、あれ、兵士がですね。130-140万人って随分すごい数のように思いますが、しかし彼らが世界を動かすっていうことはできませんよね。130-140万人が一つの国行ったって、その国に何千万人って人がいればですね、それはもう勝負にならないわけで、あとはなんかその武器をですね、並べて、武器が強いからと言ってんだけど、それ武器がですね、本当にこの役に立つとか効果のある範囲に敵がいれば、それは役に立ちますけども、ねえ、そんなどんなすごいミサイルだってですよ、そのミサイルを撃つ人の目の前にですね、刃物を持ってる人がいたらですね、それ刃物を持ってる人の方が強いわけですよね。まあそんな感じで、こうなんかリアルな世界が見えてきたと思うんですね。お金なんか特にそうですよね。やっぱりそのリアルなお金って言ったって、今我々が使ってるお金ってのはみんな空想のお金ですからね、フィクションですからね。お金自身に価値はないわけで、じゃあ金はどうなのかって言ったら、世界は取り合いじゃないですか。 値段は大暴落しましたけども、あれ資金繰りに困ったやつが売ったから暴落してるわけでありまして、金の現物ってもう世界中取り合いですもんね。中東の連中だってもうヨーロッパの金融危機がこう広がっちゃう、これユーロ危機だ、ユーロの決済も危うくなってくるし、それからもうシリア戦争を見てればいよいよもうこれで大戦争を開戦しかないですね。イスラエルとイランの間のですね。で、ロシアがあの例のものすごい地対空ミサイルをシリアに今これで運び込むわけですから、もうこれそうなると、紙幣だとかそんなものは信用できないから金塊持ってあとどこにとんずらするかと。まあ、これがリアルな世界ですよね、中東だってさ。まあそうやってみんな、だからこの第二次世界大戦と言いますか20世紀ですね、第一次世界大戦後の20世紀の秩序の空想から覚めて、今のリアルな現実をこう世界中見渡してみて、これは空想、これはリアル、これは国と運命を共にする、これは国が潰れても生き残る、そういうことのなんかこう仕分けをですね、皆さん今世界中の人たちがちゃんとやってんじゃないかと思うんですよね。それは半分は無意識のうちに、でも残り半分は意識的にやっていて、でもだから本当にこの、船が沈む前にネズミが逃げ出すと言いますけども、なんか本当にそんな感じでですね、決着がつき始めてんじゃないかというふうに思うんですね。そのリア充の日本人ということを考えるとですね、やっぱり次の日本を作ろうとしたらやっぱりその足元からなんですよ。産業にしろ、それから生活にしろですね、やっぱり地域を大事にして食べるものとか生活するもの、仕事することがやはりその人の成長であり、それから自然との共生であり、それから歴史の中でのですね、自分の役割というものを認識した形で着地させるっていうことが何よりも大事だと思うんですよね。で、仕事すればするほど、生活行動化すればするほど、リアルから遠ざかっていっていくっていうのがまずいわけでしょう。だから、仕事すればするほど、生活すればするほど、教育受ければ受けるほど、リアルな充実感が高まっていく。こういうふうにしなきゃいけないんだから、少なくともこの30年間の、ね、特に80年代以降、一気にこうなんか空想的経済、空想的国家、空想的世界が広がった時代は、これ全部逆転させなければいけないわけですよね。だからまあ30年ぐらい前に戻って1980年ぐらいから、まああそこの時点でですね、まあ、なんか一つの近代化のある種の完成形、途中の完成形ができたと。そっから先、ますます今度は健康とか持続可能性ということを考えながら、グレートコラボレーションということを考えながら、リアルに充実な日本、リアルに充実した日本を作っていく。これが一番ですね、我々が求めるべき方向じゃないかなと思うんですね。まあ日本もですね、ここまで外交的に孤立したわけですし、しかしもうこれ世界を見ても、その、取り合い、食い合いしかやっていませんので、だからそう簡単にこれ世界が仲良くなれるってことはないと思うんですよね。やっぱり次はどの国もですね、リアルな充実感を得られるという確信をみんなが持つようになるまで、平和を来ないんじゃないかと思うんです。ですからその一番大事なリアルな充実感というものを得られるんだよと。ピープルがですね、民主主義はまさにピープルのものですよね。ピープル、それ民衆と言っていいと思うんですが、民衆、ピープルがやっぱり自分たちの力でリアルな充実感を得られて、それが将来的に持続的に発展していけるんだよという姿をまず日本で作ることが一番私は重要なことだというふうに思うんです。結局今具体的なそういう文明の形、リアルな充実感というものを本当に得られるような生活仕事の形というもの、住み方、国土利用というものが行われていないからですね、みんなこんなにその、なんか大変な思いをしてるわけで、やっぱそれは文明の形を変えることによって十分可能じゃないかなというふうに思うんですね。まあそういう大きな変化ってなかなか起きないように思うんですが、まあ311のようなことが起きるとですね、一気に進むわけであります。今世界中地震も頻発してるわけですから、まあ不幸なことかもしれませんけども、自然による変化というのはですね、かなり強力に、そしてかなり高速にですね、これからしばらく進むと思うんですね。だからこれを世の中の終わりだと思ったら大間違いでありまして、まさに自然はリアルなもんなんだよと。 このリアルな自然の中での本当の幸せって言いますか、持続的な人間の歴史の発展とは何なのかをよく考えなさいよと、たくさんのヒントとともに自然は我々に教えてくれてるんだと思うんですね。ですからこれを謙虚に受け止めて、できることを何でも考えてやっていく、これが今の我々にとって一番重要なことではないかなと思うんですね。本当に面白い言葉、リア充という言葉が出てきましたけども、まさにそこにですね、これからの日本の生きる道があるんじゃないかな、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、リア充の日本人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。